井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤勝樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、最近はいかがですかね。
そうですね、まあね、よくね、なんかいろんな行ってる会社さんの共通、なんかこう課題が共通的なものが出てくることが多いね、なんて話はよくするんですけども、
ね、
この場でもね。まあまあ、そことはちょっと違うんですけれども、やっぱりこう、なんていうのかな、組織のマネジメントって、本当に複雑に なってるというか、難しくなってきたなと思ってて。
あ、より。
なんか いろんな、やっぱこう、考えてみればね、昭和の時代って結構シンプルで、22歳からぐらいで大学卒で入った人から、60歳定年迎える人まで、なんとなくそんなに、こうなんていうのかな、多層的な色分けがあったわけじゃないけど、
あ、
最近はね、やっぱりこう、60間近の人たちっていうのは、どっちかっていうとね、バブル世代っていう最後の方の人たちだしね、その後、まあ、氷河期世代とか、いろんな世代の人たちが集まってるんで、マネジメントは複雑化してるなっていうのは思ってて、なんかこう、なんだろう、ここで言う研究テーマは限りなく、広がってるなっていうのを感じてます。はい。
複雑化してると。
はい。
まあ、なおさらね、通り一辺倒で、マネジメントできないね、時代なんでしょうね。そう。まあ、そんな中でね、まさに関係の質についてのご質問をね、ちょっといただいてますので、そちらの方入っていきたいなというふうに思いますが。
はい。
いきたいと思います。関係の質を高めるということを井上先生は番組の当初から重要視されてきていると思いますが、改めて関係の質にはいくつかの種類があるものなのでしょうか。
あ、なるほど、なるほど。そうですね。ですね。はい。確かにね、関係の質って言ってるんでね、まあ、この方はまあいくつかの種類って表現されてるけど、なんとなくイメージはわかりますね。まあ、違う言い方をすると、こう、段階とかレベルとかね、そういうものがあるんでしょうかねっていうふうにも捉えるかなと思いますね。
関係の質ね。
うん。
で、ダニエル・キム教授があって、懐かしいですね、はい。最近ちょっと言ってないんでね、循環モデルね。
でもね、最近ね、これ、またね、私はすごい大事な時代になってきたなと思ってますね。
はあ。
うん、
改めてですけど、関係の質を高めるためには、はい、思考の質を高め、
あ、じゃなくて、関係の質が高まると、思考の質が高まり、
はい、
思考の質が高まると、行動の質も高まり、結果の質につながる。で、結果の質が高まれば、よりみんなでやったという喜びを分かち合うので、さらに関係の質が上に上がってきますね、という。
そんなことを好循環モデルというような言い方をして、ということですね。
はい。はい、でね、その時に悪循環モデルっていうのは結果だけに着目すると、結果が悪かった時に、なぜやらないとか、誰がいけないんだとかっていう話になるから、関係性は悪くなるんで、思考性も悪くなり、行動も悪くなるっていう悪循環があるよっていう話ですね。で、これって、なんで最近大事になってきたかっていうと、やっぱりね、この質問者の方がおっしゃってる、関係の質ってどこのレベルで、その質が担保されてるかによって、組織の生産性とか成果が変わってきちゃうのがもろ出てくる。それと、特に若い世代を中心として、なんかこうね、こう、組織と個人の、なんていうのかな、組織と個人のこう握りっていうのかな、の強さみたいなのは、やっぱ関係の質に影響されるなっていうのがすごく感じてるから、今言ってるんですけど。
なるほど。
はい。まあ、もちろんね、一番最初、組織というのはある目的を持って人が集まるので、必ず、なんかこう、必要最小限な、関係っていうのは、こう、例えばやりとりとか、それこそ、ここで大事なのほうれん草っていうのも必要最小限 としてでも大事な要素だったりするので、
うんうんうん、
そういったあの必要最小限というとすごく小さなものに感じるかもしれないけど、やるべき お互いの情報交換っていうのがすごく大事ですねっていうのが出てきます、
うんうん、
で、まあ、最初のうちはその情報とかの交換を的確に行うと組織が一定で回るというのはできるので、ここもスタートとしては大事ですよと。
最低限の情報交換ができるかどうかがこうあえて言うならレベル1的な感じですか、
うん、だと思いますね。これはもう、うん、その情報交換ですら危ういっていう組織もあるので。
全然ありますよね。
うん、あるある。
うん、てか、ここ、基本と言われると、基本ですかっていうぐらいね、難しいテーマでもあるぐらいの。
そうなんです。で、ここで、そのうち、でも人って感情で動く生き物なので、人のその情報っていうやり取りだけじゃなくて、意思疎通としてのやり取りっていうのがすごく大事になってくるので、はいはいはい、その第一段目としては、やっぱ人は感情で動くので、一人一人がどうしてそういう感情でが湧くのかっていう、よく言うその背景、同じものを見ても笑っちゃう人もいれば泣いちゃう人も怒っちゃう人もいるぐらい違うので、やっぱり個性とか特性っていうのがそれぞれにあるっていうことがお互いが分かり合う、井上さんってこういう人だよねっていうのが、あ、井上さんだからそういうんだよねみたいなことがなんとなく分かってくると、何かが起こったときに、例えば今例にとったんで、井上さんにこれを頼むとしたらこういうとこを注意しなきゃいけないなってことが分かってきたりする、
うんうんうん、
とかということで、さっき言った情報のやり取りとの次にやっぱり人の、なんていうのかな、マインドのやり取りとか気持ちのやり取りとかっていうことにだんだん発展していきますよ。でその一歩目がお互いの個性を知り合うっていうことですよいうことだと思うんですね。
なるほど、うん、個性ね、
うん、でそれは価値観だったりももちろんするんだけども、ね、うん、個人のね
個性特性、
うん、でそれをもうちょっといく と、どういうところに行くかというと、悩みとか違和感とかっていうのを分かち合えるっていう、平気でその場に出せるとかね、言ってもいい、よく最近言われる心理的安全性ってここに来ると思うんですよ。
うん
うん、つまりこう、陰な部分っていうのかな。表だった、あるべき論だけじゃなくて、いやでもね、それって辛いっすよみたいなこととか、なんでやんなきゃいけないんですかみたいなことがちゃんとみんなで語り合えるような関係っていうのが出てくると、そこは、さらに上がってきたレベルだというふうに思ってますよと。
どれも、ポイントは共有なんですかね。情報をきちんと共有できる。
共有する。
で、個性がちゃんと共有され。その次に、はい、まあ、陰の部分というか、違和感的なものをきちんと共有ができ。
はい。です。遠藤さんいいこと言っていて、共有という言葉がないと確かにね、悩みだけぶちまけてるって人だっているのでね。
それを共有と言われるとね。
そうそうそう。だから、わかるよって言ってあげられなきゃいけないっていう意味ですよね。
はいはいはい。
はい。で、ここまで来ると、やっぱりさっき言った、情報の共有、それから、みんなの、ある種精神性、感情みたいな内面の共有、っていうことが出てくる。すると、組織が、人が動いて成立するということの、すごい極めてベースができるよね、っていうことになると思います。
うんうんうん、
で、その次になると、やっぱこれね、そんなの初歩的なんじゃないんですかと思われちゃうかもしれないけどね。なぜかというと、組織というのは集団と違って、目的があるかないかですよっていうのがあるので、で、私はその目的をお互い共有できるっていうのは、今言ってた上にある来るもんだと思ってるんです。で、この話をするとね、いろんな社長さんが今までもね、あ、うち大丈夫です。目的共有してますっていう方が多かったんで。だから、目的はちゃんと明言されてるっていう意味なんですよね、それはね。
手帳で書かれてたり。
そう。で、分かってるはずだっていう。なんだけど、ここで言うのは、ここで言う共有っていうのは、知ってるようじゃなくて、
腹落ち。
腹落ちしてるから、
うん。
そこに向かってますよね。その通りですよねっていう、 ことが染み、一人一人のところに染み込んでるような感っていうのが次のレベルの関係で、まあ、さらにいくと、そのために私たちは何を大事にしなきゃいけないかっていうのは、これも普段言われてることとか上司が言ってるようだけじゃなくて、ちゃんと分かってる。ここは共有というよりも同化するぐらいの感じ。そうするとね、今度は、それぞれの個々の動きにものを委ねたとしても、個々の動きが組織の価値観、目的とずれなくなるんだよね。
なるほど。
で、ここまでいくとね、一人一人がかなり自律的に動ける。
確かに先ほどの目的の共有とか価値観の共有って言葉に惑わされちゃうと、いや、それは目的という言葉に書かれたというものの情報共有でしかなってないみたいなことが起きてるんで、全部が腹落ちだったり、どうかみたいなところの次元なのかどうかってことですね。
そうい う
こと
です。
まあ、なんかこの辺になるとちょっとなんかもうヒリヒリしてきますね。
そう。で、まあ、そこまでいくとね、本当に、経営者がとかじゃなくて、組織として、組織の未来を語れるようになる。どうしたらいいのってことが。それで、未来を語れないとね、イノベーションってなかなか起こらない。なんかそんなような感じだと思います。で、最高レベルにいなきゃいけないかじゃなくて、それぞれ今言った情報とか、人の気持ち、とか感情っていう、それぞれのテーマをちゃんと丁寧に扱っていくっていうのが、関係の質が高まって、深まっていくというか、高まるというか、っていう手順なので、そこの辺のポイントをちゃんと押さえていきましょうねっていう意味ですよね。
なるほど。
で、その中の、やっぱりこう、中間点なんだけど、とても大事なのが、さっき言った違和感とか、陰なものとかっていうのもちゃんと分かち合えるかどうか。ここは、一つね、関係の質が、一個のこう、なんていうのかな、こう壁を越えたなみたいな感覚は、まあ、この辺でしょうね。だから、ここのあたりまではみんなで行けるといいよねっていうのはあるかなと思いますね。
確かにね、目的の共有とかになってくると、個人だけの話ではちょっとなくなってきますしね。
そう。だから、すごい、組織自体がそれをちゃんともう一度再構築できてますかっていうか、その語っている目的とか価値観に沿った動きになり、そういう価値提供できてますかなんて、すごいことを、すごい命題を、やっぱり突きつけられる時代でもあるしね。
いうことですかね。でも関係の質に周囲がありますかという段階でいくと、改めて情報共有、内面、感情とか個性の共有があり、違和感とかっていうその因の部分の共有ができるのかと。そして、まあ目的の共有というよりも腹落ちレベルでのものと、価値観の共有というかもはや同化というような次元になっているかということが一つ、まあ、なんか、種類っていうよりも、レベル感って感じなんですかね。
そうですね。どっちかっていうとね。で、最高レベルじゃないといけないよってことじゃなくて、やっぱり、今自分たちってどこにいれるかなっていう感覚を持つことが大事で。
はいはい。
で、じゃあ、もう一個上に行くために何かしなきゃ。だから、ね、なんていうの、必要最小限の情報しかやり取りしてないのに、価値観が違うだろうって怒ってもしょうがないってことだね。
そこにまず相手の感情だったり大事なものをね、共有するところからでしょうと。
はい。
まあいうところですかね。ちょっとこれを踏まえてね、ぜひ質問等もありましたら、はい、またいただけましたら、一緒に考えていきたいなというふうに思ってますので、はい、今日はね、ここまでにしたいと思います、
はい。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。